中で、まあ、太陽系というこの宇宙の中で、宇宙の仕組みがあり、その中で人間がいて、この我々と人間と宇宙とはどういう結びつきを持つのかということ、それからこの地球はその中でどういう位置にあるのかということ、それから我々は、科学的にどこまで学べたのかということ、それともう一つ、まあ、話の中で一番重要なのは、我々はこれゼロなどの区別なしに人間として何回も生命の連続を得ている。これは宗教では生まれ変わりという言葉を使っておりますが、もう少なくとも私は生まれ変わりというこの言葉を、自分自身はやめております。補足として、生まれ変わりとは使いますけれども、やはり宇宙の中では科学的に生命の科学、生命の連続、生命の連続というふうに私は捉えております。これは優しく申しますと、皆様も誰々関係なく前世があり、根性があります。で、間違いなく来世があります。このことをスペースブラザーズは私たちに教えてくれてます。まあ、どういう経緯を教えてくれてるかというのはまた話の中で、学ぶことです。その中でやはり地球の科学として、地球人として、正当な科学として我々が教わってないその、生命の連続の中では、やはり人間だけに細胞に与えられた心、マインドというものの使い方、これを正当に教えてもらってはおりません。その辺のことで、まあ、その辺のことで、まあ、ステージブラザーズと我々にどういう、まあ、位置関係があるのか、どういう教育を受けているのかというところを最初にかいつまんで話させていただいて、それから、まあ、生命の科学の中の、まあ、本日は第2巻の解説をしたいと思っております。それでまずこの我々は、まあ、記憶を持たず、まあ、持っている方もたくさんいらっしゃいますけれども、記憶を持たずこの地球に生まれてきましたが、こうして皆さん関心を持たれるということは、やはり、まあ、全然前世からいろいろな学びの中で、本来、持っている宇宙の意識の中のそのバイブレーションを自分の人体の中でしっかりと同じように持っておりますから、その中で何か刺激を受ける、覚醒させられたものがあってこういう場に来ていると思います。で、これは宗教で言う教えとか学びではありません。あくまでも宇宙の仕組みの中の我々が科学的な作用を勉強しようと、それに基づいてどう生きるべきかを、検査しようというのが本来の目的であるはずです。ですからこれは決して宗教ではありません。宇宙の中に現存する科学そのものです。仕組みです。ということが、スペースブラザーズからしっかりと伝えられております。で、まあ、私たちもそうですし、記憶を持ちませんけども、スペースブラザーズはもうもちろん記憶を持ちながら、その方たちは、その方たち自身の、まあ、過去性、何代にもわたる過去性から、まあ、現在の根性、ということを全部、まあ、知ってるということ。それから、他の星では生まれながらにしてもう教育の中でもう生命の科学をそのまま教えられていることと、自分の中のその持っている肉体を持ちながら宇宙がどういう仕組みであるか、肉体がどういう仕組みを持つのかということを当然のことながら若い頃からもう生まれた時から教えてもらっていると、ね、これはもう事実です。もう、科学的に事実ですということを私たちにスペースブラザーズは教えてくれております。それで、概念としましては、スペースブラザーズとは宇宙の仕組みを知っています。人間の仕組みも知っています。研究もほとんども地球の科学の もう何百枚、何百倍、何千倍、何万倍もの価格を知っていると思います。当然です。ですから、先ほど UFO を見せていただきましたが、我々が飛行している飛行物体というのは、あくまでも飛行機でありまして、これは浮力をつけるために、推進力をつけるために燃料を燃焼させて、それで大型化させていくと。しかしそれにも限界があるので、宇宙へ行くロケットですと、今度ブースターロケット、そういうものを使いながら、全部あれは使い捨てです。あのロケットは全部使い捨てです。で、まあ、スペースシャトル自身は、あれは、大気に入ってから滑空するグライダーですね。アメリカ大陸を、移送しているときには、大きな飛行機の上に乗っかって、親亀の上に子亀が乗るように、大きな飛行機が、空輸しているわけですね、スペースシャトル。で、宇宙に行くときは、ブースターのロケットが発射されて、ブースターのロケットは、使い捨てと。スペースシャトルだけが、本体が大気の中に入って滑空しているという、化学燃料を使った、燃料を使った乗り物です。空気摩擦もある。ところが、スペースブラザーズが、応用している、宇宙の力を応用しているのは、磁気的な力を応用しながら宇宙の中に、変換する磁気的なエネルギー、私にはそれしか言えませんけれども、彼らは地球のテクノロジーの何万倍も知っている。その中でやはり、概念的にはアタムスキー型タイプや、コンデンサータイプの着陸ギア、併用してますね。という、あれで宇宙のエネルギーを蓄えながら、それで宇宙の、マグネティックな力の作用、反作用、それを、応用しながら、それで、上下作用を進みます。じゃあ、摩擦はどうするかというと、摩擦は一種のフィールドを作って、それが、本体、機体と、空気の摩擦を直接摩擦がならないようなフィールドを作り上げる。一種の、惑星と一緒ですね。惑星に大気が一つのフィールドを作って、大気圏外と地球との摩擦を防いでいるのと同じような状態を UFO という乗り物に、応用して作っていると。もうまさしくテクノロジーですね。ということで、やっております。それで私が今までアダムスキー生命の科学をいろいろ読んでみましても、これはなぜかな、どうも分かりにくいところ、飛躍して話が飛んでいるところ、ずいぶんあります。で、アダムスキーの本の中には、今の地球人に与えてはいけない知識というのは与えてくれておりません。これはやはり読んでみてはっきり分かりました。それはもう自分で分かりなさい。自分で分かりました。それともう一つ、ここで重要なことは、生命の連続というものがある限りにおいて、地球人は必ず進歩します。人間は必ず進歩します。ですから、今、知識だけを与えることは してくれておりません。で、この知識だけを人に与えるということは、その人がその立場、もしくはそういう純真な動機のある工学心にならない限りは、それは与えてはいけない法則のようです。ですから、どんなことがあっても、良かれと思って知識を与えても、それは逆にいけない法則を含んでいるようです。で、アダムスキーの本の中で、いくつも宇宙の法則、宇宙の法則とあらゆるところで出てきておりますが、これを述べた本にはまだ出会っておりませんけれども、その垣間見る文章と文章の間では、そういう法則がいくつもある。いくつもある。で、このことをちょっと皆さん、気にしておいてみてください。で、彼らはそこまで我々に与えてくれておりません。ですから、コンタクティーたちの間で、進歩した、地球に生まれ変わった、もしくは地球人の中で、進歩した方たちは、その知識を教えてもらっているかもわかりません。しかし、我々には漏らしてはくれておりません。ということでは、宇宙の法則というのは、あくまでも、この目に見えない、耳に聞こえない、この中で、我々の人体、あらゆる万物を生かしている、この力が、どういうものであって、どういうものがあるかというのを、 熟知しているスペースブラザーズからは、我々に自分で考えなさい、自分で体験しなさい、自分で、もう進歩しなさい、これがもう、絶対的な条件のようです。ですで、それで、我々は、そういうことのようです。でそれでもう一つ、地球の中で、我々光学心に燃えて、いけば、そのバイブレーションそのものが宇宙の法則に乗っかったときには、私たち個人個人が、そのレベル、その分野における、進歩という、生まれ変わりですとか、コンタクトですとか、いろんなことに出会える、これは宇宙の法則の中ではっきりと進歩できる、というふうにはっきりと述べてありますし、そのように感じております。それで一番重要なのは、ここで我々地球人として生きている限りにおいて、その生命の科学、これを学ぶべきではないか、学ばなくてはいけないみたいな、そこまで、言いたい。これは地球の科学の中でそれらを解いたものが、これだけアダムスキーのように、まとめて解いてくれたものはありませんけれども、それは人間の体というのは宇宙と同じ機能を持っているものであって、これは他の惑星の人たちは、生まれた時からそのことをもう認識している、教えられている、それを使い切っているということです。ですから、地球の上ではいろいろと、科学の分野の中でいろいろなものに、分散されたり、超能力というものがオカルトの分野に入ってしまったりしております。で、もう一つはやはり、こんないいことをどうして一般の人に知らせてくれないのかという一番大きな疑問ですけれども、これは今の地球はその経済というもの、それからエゴ、もうこれは生命の科学でマインドをコントロールする、心をコントロールする、宇宙の仕組みを知りながら自分の心をコントロールしながら自分をどのように向上させていくかということが生命の中、科学の中に書いてありますが、地球人にあらゆる知識をこのまま与えてしまえば、それは悪の道具になるということでは、経済であったり政治であったり宗教であったり、そういうものにいろいろ混乱とかいろいろなものをもたらすわけで、一番、宗教も大きいことがありますね。それから分かりやすいのは、石油の、石油ですとか、それから、戦争商人といわれる人たち、そういう人たちが自由エネルギーの使い方で自分たちの 金儲けの場がなくなる、まさしく世界の経済が混乱した時には人間の幸せを願う人たちの、そういう仕組みにまで、いろいろな影響を及ぼしかねない、宗教しかりですね、ということがあった中で、もうそういうこととは関係なしに、もう自分たちが個人個人が、我々が宇宙の創造主、コズミックコンシャスネス、宇宙の意識、それにどういうふうに貢献させるべき、自分たちが進歩すべきかということを自分で学びなさいと、もう言っております。もう暗に言っております。ですから全てを教えてもらっていなくても、自分が学ぶべきであると、私はもうそういうふうにはっきりと解釈理解しております。話ちょっと飛びますけれども、私ももう何回も言ってますが、67歳です。もう十数年前から、今度私はどうやって妖精を送るんだろうと考えたときに、いや、妖精を送るということでなしに、来世に根性を思い出したときに、私は前世を分からず、この父親が生まれてきたと思い込んでたときに、今度来世に生命の連続で、来世の体をもらったときに、その時に今のことを少なくとももっと記憶に留めながら、それで新しい肉体を持ちたい、生命の連続をしたいという願いから、来世にどういうふうに自分の目標立てをすればいいかなということで、もう十数年前から 考えておりました。で、まあ、そのことを踏まえながら生命の科学を読んでいくうちに、あ、そうだ、その前はこう思ってたの、生まれ変わりをすれば新しい命をもらえれば私はここで勉強してるんだから、当然こう、少しは進歩してるだろう、単純にそう思ってたんです。でもそうじゃないだろう、今気がついてるうちに自分を変えればどんなに有利かなと。だからこのまま宇宙のことを知って死ぬんじゃなくて、自分自身が宇宙の法則を知り、自分をそのように少しずつ少しずつ、もう自分のできる限り進歩させていけば、生命の連続を受けた時、自分は少なくとももっと以前考えてたよりも進歩の内容が違うんじゃないかな、そう思い始めました。それと元の以前の DAT の亡くなられた久保田先生も、 UFO 研究は人間研究だ、私も人間研究から入っていきましたが、やはり学んでいく途上で、最終的に今はやはりそこで誰かも言ってましたね、人間研究ではない、自分研究だと。で、それまではやはりこういういいことがある、こういう教えがあると言った時に、ああいう人たちもそうなってほしいのになというばかり思ってましたが、そうではなかったんです。自分が変わらなきゃいけなかったんです。で、他の人たちを変えるんじゃなくて、自分がそのように変わらなければいけない。ということで、この生命の科学の学び方の重要性、これを単に宗教のお経の本ではなくて、この中から実践していくために学ばなければいけないな、というふうにこう考えましたですね。ということで、スペースブラザーズは今明らかに地球の、この地球の、学ぼうとしている方たちのためには、オープンで全部を出しております。オープンで、全部を出してて語弊あります、そのレベルに合った人たちにと言った方がいいと思います。彼らもものすごくいろいろと熟知して、もう、個人個人のもうキャラクターもいろいろと、調べられる能力を持っておりますから、そういうことです。ですから、あと、アダムスキーの本にも、読めば読むほど、自分で体験すれば体験するほど、いろいろなことで文章と文章の間がだんだん広がってきて、この間に何が書かれているのか、どういうことかというのが疑問がたくさん湧いてきますけれども、それは考えれば考えるほど、ちゃんと自分の、答えとなってあるところからインスピレーション、フィーリング、そのボロボロの現象でもって、それは埋まってきます。ですから、この宇宙の中では、知識としては地球の知識は侵略であるけれども、もう皆さんは、スペースブラザーズと同じ体を、宇宙の意識、から、授かっていて、それを使えるようにして、いただいていると、そのために自分自身を、検算して、進歩させることが一番重要だということが、ちょっと簡単な言い方ですけれどもね。その中で、あとはいろいろと過去に地球に文明があった云々という話はいろいろあるのは全部事実のようです。事実のようですが、当然、そう考えるのが科学的に、我々が宇宙という存在と地球という存在と、全てを総合してみた場合には、科学的に、過去に文明があって、純真な人たちが他の惑星から来た人たちの援助によって、いろいろな、社会を築き上げていたんで。ですから、当時地球自身では、そのテクノロジー、どの辺まで読んでたか分かりませんけども、他の惑星からの援助、もしくは自分たちで開発されたものもあるでしょうけれども、それが滅びながら、何回か滅び込んでしょうということも、それも事実として、私は受け止めております。あとは皆様方は皆様方のいろいろな知識の内容だと思いますけれど、ちょっと、僕の中で、あとはスペースブラザーズは地球 通の各科学界の中ですとか、いろいろなところに普通の人間として、入っておりまして、それで、科学の分野で進歩しようというところでは、積極的に貢献していただいているということは、皆さん、熟知しているそうです。それで、ちょっと私も、生命の科学の中でですね、DNA の話が出てきて、まあ、螺旋構造の、下りがあって、そこにウミウというのがあるんですが、アダム・キーがスペースブラザーズと、カリフォルニアでコンタクトしたのが1952年の11月20日ですが、DNA が、ワトソンとクリックによって発見されたのが、1952年のちょっと2、3年前だったはずなんですけど、DNA、それまでは、まあ、遺伝子として、23世でしたっけ、24世でしたっけ、まあ、ということで、まあ、遺伝子というものがあるというところまでで、DNA というものがありそうだというところで、その構造とかそういうものが分かってなかった。で、生命の科学は、完結したのがアダム・キーが亡くなる、まあ、直前ですけれども、その間、私が思ったのは、あらゆる科学の中で、明かされてないけれども、DNA のことは、もしその当時、アダム・キーが生命の科学を書くときに、DNA がまだワトソンとクリックによって発見されていなかったならば、DNA の記述は、この生命の中に、生命の科学の中に書かれている、この螺旋構造だということまでは書かなかったと思います、私は。これはなぜかというと、先ほども申しましたように、地球の方たちは自分で極めなさい。で、必ず分かるようになります。それから、生命の連続があります。自分で学びなさい。ということの中では、それは、螺旋構造は自分たちで探知しなさい。そこまでだと思います。だから、螺旋構造というのではなくて、遺伝子の中にもっと記憶の取引がありますよとか、そういうところで留まっていたのかもしれないと、私は思っております。また最近、はっきりとそのように思いました。ですから、ステースブラザーズがなぜ全てを教えてくれなかった、教えてほしい、教えてくれないのかなというのは、自分で、まあ、いろいろと探査していくと、おのずから答えも入ってきますし、自分のフィーリングも湧き上がってきますし、それは事実です。それで、生命の科学を、この全部をかいつまんで、申し上げますとですね、生命の科学講座第1課から第12課までありまして、まあ、生命の分析で、まあ、因を知るということ、まあ、原因と結果を知る、宇宙の仕組みを知る、その中で人間に与えられたマインド、それは心ですね、それの構成成分ということで、心とはどういう要因を持つものであるか、第3課では宇宙には法則がありますので、宇宙の法則を理解して応用しなさい。それから第4課では、万物はお互いに全てが相互関係、協力し合っている、奉仕し合っている、調和し合っているということ。第5課では、宇宙の意識には、英知とあらゆる生命力が現実に備わっている。まあ、第6課では、新鮮さ、マインドを蘇らせ、若返らせる。第7課では、宇宙的記憶ということで、そういう記憶はどこからやってくるのか、どう保たれるのか。第8課では宇宙の一回生。あらゆる、フォーム、万物ですね。生命の表現の場です。その中に、まあ、生命の連続がちらっと、本当に一言だけ、もう、書いてある感じがします。第10課は宇宙細胞と、習慣細胞。まあ、私は世俗細胞。 と言ってますが、宇宙細胞と生物細胞の、細胞の、活動、その中にある、マスターセルユニット、この、細胞の一番重要な宇宙的な要因を持つものとしての事実があります。で、まあ、第一課では、私たちの持っている、体に、そういう機能が全部備えられていく結果、自分で生命の科学を勉強していくと、まあ、意識による旅行も可能になっておりますということで、あとはそれらに関して、まあ、テレパチックの現象ですとか、そういうものがその部から生まれてきますよ、ということ、宇宙の仕組み、相互関係、ということ、人間に与えられたマインド、これらの関連づくりづけが、この一冊の本の中に概要として入っていると。タイトルの一つずつは全て、網羅されておりますけど、内容としては、これだけでは、読むだけでは、分からないと思います。学んでいくと必ず、効果とそれから成果になります。これは私が、体験です。それで、まあ、この生命の科学を全体を読んで、私が感じたことは、ここでも何回も、話しておりますけれども、まあ、宇宙の意識、これはもう宗教ではありませんので、まあ、科学ですから、宗教は教えですから、宇宙の意識は、まあ、この大きな広大な、宇宙を、あらゆるもう万物を、まあ、秩序と調和の表れとして、すべてのものを、まんべんなく、まあ、司っていく。万物の創造主です。で、この宇宙空間、これはすべて原子や分子の、まあ、集合です。まあ、我々が、主に地球の科学で分かっているのは原子というところで、そのもっと小さいところの働きというのは、あるというところでは分かってますけれども、それを我々にちょっと分かりやすく解いてくれたものはまだありませんけれども、まあ、原子一つ一つで、分かりやすいのは、人間の体も原子の、集合体である。これを皆さん、もう科学者でなくても、これはもう普通に学校で1たす1は2、ABC を習ったと同じように、人間の私たちの体の中にはここにある原子と同じ原子が使われているということを小学生と同じように認識するのがまず第一歩だと思います。で、この原子がいろいろなところで体内にも使われ、空気中にも使われ、宇宙空間にも使われ、鳥にも使われ、目に見えるもの、目に見えない、それでこの原子一つが1オームストロームっていうのが、1ミリの中、1ミリの千分の1ですね。ね、1ミリの千分の1。1ミリっていうのが、シャープペンの、この芯の太さが 0.5 ミリです。これ、まあ、2つ重ねると1ミリです。この1ミリを拡大したこの中に、原子、線個があります。縦並びと線個。ですから、この中に、0.5 ミリだと5センチ。もっとですね。もっとね。ちょっと数も違いますね。100万でしたっけ。ごめんなさい。失礼しました。ちょっと、帰ってきたもん、追い出しちゃったもん。失礼しました。100万です。1ミリの中に。1ミリ。1オームですと。と、100万とすると、まあ、1ミリの中に100万の原子が、その原子が我々の体の中で宇宙の意識と共鳴し合っている。原子一つ一つが宇宙の意識によってスパーク、生気、生まれる気と書く生気、これを持ってしっかりと活動している。これが宇宙の実際の科学です。ですから我々がそういうものを宇宙と同じものを使っている。ですから我々が心を宇宙の法則と同じバイブレーションで振動を共鳴させる、共振させる、そういうふうにした時には宇宙と おのずから通信できる。細胞もそういう働きを持っているということが生命の科学の中に書かれているわけです。で、そのことに気づいてください。ですから、マインドを持たない宇宙の、自然界のものは宇宙の法則の通りに動いている。人間には自由な意志のマインドを与えてくれている。これが、我々の人間の、特権といいましょうか。その人間のマインドがエゴのマインドに傾いたときに、そういう共振現象、共鳴現象というのがない。ですから、この最初の時間に少しお話ししましたけれども、宇宙の法則というものをアダムスキーは書物の中で言葉を使ってますけど、どういうものがあるか、ありとあらゆるものが何か宇宙の仕組みの中で働いていると、ね。でもその仕組みにはどういうものがあるかということは、教えてもらってない。ただ宇宙的な本を読んだり何かしたときに何かあったときには宇宙の法則に乗っかっているか乗っかっていないかで自分たちの進歩も変わってくるようなそういうふうに感じられる、部分が随分あります。ですから生命の科学を学ぶにあたって究極はこの人間に与えられたマインドというものを宇宙のバイブレーションに自分の細胞を宇宙のバイブレーションに共振共鳴させるように自分のマインドをしっかりと向上させなさい、勉強しましょう。そうすればテレパシックな能力はおのずから出てきますというふうに、結論付けてもいいかと思います。それがこの生命の科学です。ですから我々、地球人としては生命の連続があるということ、ね、もう根性だけではない、あると。じゃあ進歩を望むならば今からでも少しずつそういうことを、勉強するというか、この個人で勉強する、心がけて、であとは私も心がけててはっきりといろいろと変わってくるのはやはり宗教でいう、毎日、おじいちゃんおばあちゃんのご先祖様仏壇を拝んでおりましたけど、あれは仏壇、ね、我々はこっちを置いておいて、我々も宇宙の意識という、実在するそういうバイブレーションを持った、全知全能のそういう、コズミックコンシャス、それを意識しながら、それに、感謝しながら、それからそういう目的のために、この肉体をもらったので、そういうことのために奉仕しなさい、というふうに、述べられておりますので、そういう認識を少しずつ持つ、科学的に持つ、宗教では違うということで科学的に持つ、それはやってみればよろしいかと思います。それで一つですね、生命の科学の中でも読んだことは分かると思いますけど、生命の科学を学んでいる途上で脳の細胞は、人間はまだ本当に数パーセントしか使われてないという言われ方してまして、我々の学んでいる最中に脳の細胞の脈動現象、使われてない脳細胞が、脈動する、頓痛現象のようになるというふうな文章のくだりがありますが、私が、この生命の科学なりを最初に接したときに、やはり脳のある部分がこう脈動したのを自分で感じて、その後は、あったりなかったりはあったんですが、ここ数年のうちからですね、またその脈動が同じ部分で強くなったり、拡大したり、ものすごいその現象が非常に変わるんですが、ですから、これも本当に、この知識がなければ、何か酒飲みすぎて何か悪いことが起こったのかなと自分で考えてしまいそう。そのことがですね、最近、例え話で、これを地球儀と称したときに、じゃあ私が今までここだと。日本の部分でそんな現象だった。ところが、ここ、数ヶ月前から、アフリカの部分で ですね。全然別のことです。その脈動現象が。今までここだけだと、こっちだと。そうすると、それがあって、それが強かったり弱かったり拡大したり、そのうちに今度、それとそれが今度、つながり始めてきたんですね。そういう現象が現実に、私にあります。ただ、自分のそのテレパチックな現象としては何があるかというのは、前にちょっと申し上げた白日夢ですとか、そういうのがありましたけど、その他のことは、あえてこう、あんまりないんですが、なんか、こんなもんかなという、まだ皆さんに語れるほどのものはありませんけど、いろいろ変化しているのは事実です。ですから、それは、脳というのは人間の体の中では、英語で言えばトランスフォーマー、変換し、実際に、体がこのように生まれてきてから大人になるまで成長してきているのは、あくまでも宇宙の意識という目に見えない、耳に聞こえない、そのバイブレーションによって、その、原子が、そのバイブレーションを受け取って細胞に伝えて、細胞によっていろいろと働きをこうしているという形になろうかと思います。ということで、あまり、とらわれずに、徐々に徐々に、少しずつ少しずつ、自分で学んでいくと、とてもいい結果が現れると思いますので、気がついたら宇宙の意識があるなということと、宇宙の意識に感謝するということと、そういうことを少しずつ少しずつやっていくとよろしいかと思います。それでですね、じゃあ、2課の方に、生命の科学の2課を、かいつまんでお話ししますと、持ってる方も持ってない方もよろしいし、私はまた英文のオリジナルなものを別に訳したもので、こちらで、やりますので、ちょっと文章が違う部分が出てくるかもわかりませんけれども、ということでちょっとご了解ください。一課では生命の分析と因を知るということをやりましたが、二課ではマインドと人の構成性ということで、したいと思います。第1課では、部品のすべてを十分知覚し、気づきながら車を運転する考え方について述べました。それでは、感覚感から成り立つマインドの分析を進めます。ということで、人間の体の部品、すべていろいろと、役目を持っている中で、マインドの働きを理解しましょうということで。で、人間にはですね、マインドを作っている要素として、4つの感覚器官。これは視覚、味覚、視覚、聴覚、味覚、嗅覚。目、耳、口、それから鼻ですね。この4つ、4感というものが人間に備えられた4感であるということは、後にも出てきますけれども、これによっての好き嫌いが非常に多い。外見だけを見て好きだ嫌いだと言ってみたり、匂いを嗅いで、この匂いが好ましい、好ましくない。味も、というふうにこう言ってますけれども、そうではなくて、それらを判断する機関として、機能として捉えなさいということですね。ここでも、匂いがしたときにこの匂いは嫌だとか感じるそのものがもう、マインドの中立性を崩している。もうそこまで言っております。この辺のことも、読みながら、単にここだけで書いてあると、ではどうしてそのようにというのはもう自分でトレーニングしてみるしかしょうがないと思います。ただ、その4つがエゴのマインドを作り上げている要因です。ということを一つ認識していただきたいと思います。で、触覚はどうかというと、触覚というのは刺激に対する 神経の反応であって感覚器官には属しませんということで、まあ、人間には五感があると言われて、テレパシックな六感だと言ってますけれども、ここで風の月が四感、人間に迫っているのは四感ということを言い切っております。触覚は神経に、刺激に対する神経の反応であり、感覚器官には属しません。しかし、マインドに感覚器官の反応を伝える役目を担っています。行使のために4つの感覚器官すべてを統一させるのであって、裁くためではないということです。これは唯一意識の指令によって行うことができます。なぜなら、意識の中には好き嫌いという概念は存在せず、意識はあらゆる現象の目的を理解していますが、マインドはそうではないからです。ですから、宇宙の意識には公平性、絶対公平というものを持ってますので、そのことを、しっかりと認識しなさいということです。まあ、こう言ってはなんですけれども、やはり好き嫌いとか、ちょっとしたエゴのマインドがあると、宇宙の本当の純粋なバイブレーションからは少しこうずれるわけですね。それによってやはり自分の内部の細胞ですとか、そういう共振共鳴現象が薄れていくというふうに科学的に解釈してもいいんじゃないかな。まあ、あまり極論になって、あれとしていません。もう我々の地球人として立派に生きてますから、リラックスしていきたいと思います。マインドは知識を持たず、あらゆる結果が生まれた理由も理解せず、好き嫌いで判断します。マインドに対してはそのように考えます。地球人はということですね。これを宇宙の法則に近づけましょうということです。感覚器官に依存している人は体験を通して学ばなくてはなりません。まあ、これはエゴの強い人というか、まあ、エゴの部分のことを言っているんでしょう。体験することにより、感覚器官が互いに尊重し合うように訓練する必要があるのです。まあ、他のテレパシーのところでしたらですかね、暗いところで人が見えないときに、耳が足音が聞こえたと。それを目に教えてやったら、目は、人間なんて見てない、暗いから見てない、いるわけがないだろう、という文言が書いてありますけど、やはり耳が聞いたということは事実を認識しなさい。まあ、ここで、そんなものがいるわけないだろうという、まあ、エゴのマインドは、慎みなさいよというようなことが、他のテレパシーには、書いてあります。特に、宇宙の意識を信頼することが、必要です。宇宙の意識に対しては、良心を信頼するのと同じようにという意味で言っております。マインドはたくさんの習慣を養ってきたため、本来の状態に戻ることが簡単ではありませんが、天国のような幸せな生活を望むのなら、意識を信頼しなくてはなりません。ということで、自分のマインドを訓練する方法ですね。感覚器官を訓練するということに関しては、ではいかに感覚器官を訓練することができるでしょう。視覚は結果に支配されていますが、それは視覚が意識から生まれた結果であるために、目で見えるものの内容に存在する因までを理解しようとしないからです。そして、あなたがこれまでに第一課を十分理解していれば、各フォームが創造された目的を知りたいと望むはずです。そしてこれは第二の視覚、すなわち 意識の目を通して結果を見ることによってマインドに印象として伝えられます。前述の通りマインドを統一させてみるのです。まあ、漠然と思考はありしますが、そのように、まあ、自分が訓練することによって細胞の方に本来の働きが目覚めてきたときにいろいろな印象が生まれてきますということを書いてあります。述べてあります。マインドが意識から学ぶためには謙虚になり、マインドをクリアな澄んだ状態に保ち、各要点を感知しなくてはなりません。なぜなら指令は唯一印象によって与えられるからです。物を見、音を聞くとしても印象はマインドとは全く別に伝えられるでしょう。意識はマインドのように習慣に支配されません。ということで、もう必ず意識と、体の内部とは通信し合っておりますよということです。イエスは幼子のようにならなければ天国に入ることはできないと語っています。天国とは陰の国です。聖書には隠されているものは必ず明かされると書いています。忍耐の信念が、忍耐と信念がこうした報いを受けるための基礎となります。なぜなら短期を起こすと失敗するからです。ですから新しい、その学び方、教えとしてこの生命の科学を単純に読んで一言で理解しようと思ってもなかなか、一喜一憂にはいかないかと思いますけれども、あくまでも宇宙の意識というものから我々の細胞が生かされている、宇宙のここにある原子と同じ原子です。同じ原子です。でこれが使われている、万物と同じに使われているという認識から入っていって、そのために人間が生物の中で唯一人間としてに与えられているそのマインドを有効に使おうという、心得、目指し方、そこにあると思いますね。まあ、これには、忍耐と信念がこうした報いを受けるための基礎となります。まあ、一歩ずついくと、これは必ず、勢い、良い勢いがつきます。最初は何もできない時、よく例えに言いますけれども、女性が結婚して家庭の主婦になった時、料理が何もできない。しかし子供が生まれお弁当を作り、今や冷蔵庫に中に冷蔵庫の中にある残り物でも何でも作ってしまう。それこそ私は料理の鉄人だと、家庭の主婦こそ料理の鉄人だと、もう要するに、クリエイターだとしますか、ね、もう創造主みたいなものだというふうに、やはり何か物事を学ぼうとした時、初めは素人と同じですけど、生命の科学もそういう取り組み方でいいかと思います。このように、取り組める環境とそういうものをスペースドラゴンズから教えられてもらっている、目を授けられている、この一番いい良い条件を少しずつ生かしていけると思います。ですからちょっと苦労あるかも分かりませんけれども、きっかけつかむと面白いものですよ。重たい時の一生懸命押した時に、あとはスーッと動いていくような、そのような感じがするかもしれません、ね、予期しないところへ入っていきます。聖書にはさらに人間は多くの才能を持つと書かれています。そこで無限の可能性を持つ人間に与えられている多くの才能を観察しています。そして宇宙の計画の中でそれぞれが重要な役割を担っているがゆえに、人間は皆平等です。この平等の概念というのがここではソロモンの各才能が平等である、 神殿を建てた時に大変立派な、まあ、壁画なりが建った。そこでその壁画を作るための筆を作った職人さんが平等であるがゆえに私もここで一緒に表彰されるべきだという例えのような話が書いてあるんですね。ということは、善悪とか身分の違いとかというのは宇宙の概念の中にはない、宇宙の法則の中にもない、宇宙の意識の中にもないということを、はっきりと書かれています。でちなみにですね、私はまあはっきりと自分の具体例として、まあ現場監督をやってました。まあ現場監督というのはここで言えば、まあ、例えば大きな、まあ、そこのビルを建てたとすると、まあ私は専門電気工事ですけど、まあここでもいいでしょう、ここをまあいろいろ例えば、10億円ぐらい、電気工事だけですよ、建物だけじゃなくて電気工事だけで、まあ例えば10億円かかったとすると、会社が、まあここの、まあ、公共事業ですから豊島区ですから、ここは今受け負ったとすると、私の会社ではその受け負った分限について対して私がその10億円の責任者、会社の責任者ですから、公的な、表現では現場代理人といいます。現場代理人というのは公的に法的に社長の代理という意味です。でまあ、若干、まあ、20歳とか30歳、まあ、40歳ぐらいでは、まあ、規模によっていろいろありますけど、そうすると中で働いている人たちはみんなもう年上の人ばっかりですね。もうベテランばっかり。でも、いろいろとする中では、職業的にいろいろ、まあ職人さんのベテランとかいろいろある。で、私はやはりそういう意味で、電気の方の責任者であり、まあ建築にもそういうシステムがある。それから、空気の空調設備だとか、それから、衛生設備だとか、いろんなところでそういう各ブロックで受け入れ業者がいた中で。で、私は、ある時に、私は偉いと思ったことないですね。中では自分ですよ。俺はみんなを従えてから偉いんだと。まあ、いる人もいるしないと。私はその中で、自分はみんなを司る役割だと思ったんです。役割。要するに現場代理、総責任者である役割だ。あとの各分野の人が、スペシャリストが、仕事がうまくいくように、私が、理解して、采配して、臨機応変にやらなければいけない。ということで、まあ、こういう建物ですと、およそ1年前後かかりますけど、でそれも、もうはっきりと、来た時からも見ず知らずの人たちばっかりですよ。各会社の工場なんかですと、社員、顔見知りの人、我々の社会というのは、こういうとこ来ると、もう、建築の人も、他分野の人も、初めての人、それから、自分の配下につく人も、初めての人。ところがみんな、役割でしっかりと号令に沿って動いてくれます。ですから私も適正な判断と相手に理解してもらえる判断をしなければいけない。ということで、お互いに食い違いや間違いがある。しかしそれは全部話し合いですとか、あとは最終的にはしっかりと自分で責任を持って采配を下す。でもそれは役割だ。ですから役割だ。ですから、もう本当に何十年のベテランの人たちが私に「篠さん」と言いながら来てくれて、それで私は役割の上でしっかりと采配してお互いにコミュニケーションを取りながらやっているということで、ああそういうもんだなということで、私はここでソロモンのところで F でクリスト・クムーンというところを見ましたけど。ですから建物もそういうふうにおのおのの人の、もうおのおのの方たちが持っている能力のベストな状態がその中ににじみ込んで初めてこういうふうに、まあ、ここで言えば建物ができるというふうに考えております。ですから、まあ、人間は皆平等である。でお風呂行った時だけ裸になった時だけ平等ではなくて、もう肩書きというものは世間に来ても全然ないんだなということが分かります。 才能はそれぞれ創造主から創造物に授けられたものとして尊重されているからです。努力を要するスポーツ、芸術などの いかなる分野においてもそうです。地球上で見られるような尊重意識はありません。むしろ、授けられた目的を十分に遂行するために、各個人の才能を最高の状態で表現しようとするフィーリング、すなわち要求を持って行われます。成功に対する報酬を望むのはエゴのマインドだけです。イエスはこの真理について、この世の人たちからの報酬を望んでも、天国へ持ち運ぶことはできないと言っています。また、明日のことを思い煩うが、鳥は種をまくことも、穂を嗅ぐこともしないが、父は養ってくださるとも述べました。しかし、これには意識を完全に信頼することが必要です。イエスは、あなた方の身体は衣服に勝るではないかとも述べています。この法則に従い、近世の人々は生活しているのです。この法則に従い、近世の人々、この法則っていうのは、おそらく、これ、我々の地球人が分析して書こうとすると、こんなに厚い本になるかもしれません。もう、それこそ、ただ、一言で法則と言っておりますけど、これは、何か、ここでは明かされてないことです。しかし、それは宇宙の意識のバイブレーションには必ず言論するものだと、私は確信しております。言うまでもなく、日々の生活で出会う人が皆重要です。お互いが重要であると知ることが大切であり、進化した惑星の人々は、ホーム惑星でそのように過ごしています。この法則に従い、各個人の努力が直接、間接に関わりなく、他人に奉仕を行うことで報われるのです。それでは犯罪者や傷害事件を起こした人についてはどうかと思われるかもしれませんが、これは行為者が結果で物事を判断するように教えられてきたことによる過ちと考えられます。そしてほとんどの人が結果に導かれるために我々を過ちを犯すのです。それでですね、私もこの学びの途上の中で、そういう、こう、悪いことをした人を悪者と、決めつけるか、そういうことを、することをどういうふうに解決すればいいのかな、といったときに、私は老僧の思想という漫画本があったんですね。で、その中で、ある例え話が出てきたときに、こう、善悪が、磁石であったときに、磁石の NS を思い出したんです。N と S があって、こっち NS。S をなくそうと思ってときに、やっぱり NS が残る。やっぱり残る。善で、それを善悪に置き換えてみると、パッとある日に、善悪。そして、こう、悪の方を良くしようと取ってみやっぱり善悪に残る。そうすると、正義にめくっていったら、善悪じゃないと。悪という人は、善になろうとしている努力の人なんだと。そうするとそこに未熟の善って書いてあったんです。まだ未熟な人。だから悪というその概念ではないという意味で、その書かれてたんで、あ、これはいいな、これ使わせてもらおうと思って、それから善悪とか悪者ということ、そういうことを見たときに、あ、悪いんじゃない。まだこれから良くなるんだ。善の方に必ず進歩する人が、これはもう青年の連続がある限り、その人はそのまま悪であるはずがない。まだ未熟なんだけど、これから善の方に向かっていく人なんだなという自分のそういう定義とか解釈を作ったのを覚えて、今もその応用例がたくさんありますけど、なんかこう、嫌なことを感じたい時には、あの人はまだ未熟なんだな、私も昔そうだったじゃないか、というふうな。そういう考え方になってきます。これは私の一例ですけど。 マインドが知識を持つ人間そのものであると我々は今まで教えられてきました。しかしこの概念は真実ではなく、マインドとは一つの結果であり、人間としてのフォームの内容に知るものが存在しているのです。マインドを謙虚な状態に保ち、フォームを通して働いているマインドを観察すると、いかにマインドが無知で、無知であるか分かります。ということは、自分の体の中にあらゆるものを知る、能力を持っていますよ。持っていますよ。現在我々の持つ知識を総動員しても、人間としてのフォームを創造し、我々と同じ機能を与えることのできるものはこの世に存在しません。ところがフォームの中にはこの知識が内在し、子供の誕生として日々現象化されています。無数に存在する他の動物たちも同じです。これは宇宙の意識が全てを公平に分け隔てなく作業している。それを信じさ、信じなさいということですね。したがってマインドが学ぶためにどこか遠くに行く必要は全くありません。なぜならマインドが謙虚でさえあれば、マインドが働いている身体を通してフォームの内部にすぐですでに存在している知識をマインドは学ぶことができるからです。ここで自分自身を知れ、そうすれば全てがわかるだろうということわざがどこから生じたかわかります。創造物は皆この法則に支配されているのです、ということです。人体の創造、より高度な存在である英知の指令にマインドが従うのであれば、英知と同じレベルにまで到達する可能性をマインドは持っているのです。ではより高度な英知とは何でしょう。それを探るには再び定理のために意識について述べなくてはなりません。ということで、この英知について述べているのは、母親が妊娠した時にその体内のこれから生まれてくる赤ちゃんに対してどういう食べ物が必要であるかということを意識的に教えてくれている。そうするとその母親はそれを食べたくてしょうがないっていう衝動、俗に言う酸っぱいものが食べたいとか言われているように、そういうことを教えてくれるということがここで書かれているわけですね。この創造はすべてマインドとは無関係に行われています。それにもかかわらず、マインドは妊婦によっとっても食べ物同様伝えられる印象に抵抗し邪魔をする場合もあります。しかし、その食べ物を摂取しないか、またはできない場合は不完全なフォームが創造されます。以上、妊婦を例に挙げましたが、我々は皆日々の生活において意識からマインドに伝えられる印象を無視して避けられるはずの多くの不完全な行為を起こしています。マインドが長期間高慢な状態にあり、意識について考えようとしなかったためです。しかし意識の指令に従うことによって日々新鮮さを満たすチャンスがマインドにはあるのです。宇宙の意識を信頼しなさい、認識しなさい、細かいことはまたそのことについては12巻の他の部分でもいくらでも出てまいります。あとはこのところで、恐怖とは生命を支配する法則に対する理解力の欠如ですということがありますね。フランクリン・ルーズベルトは、恐怖そのもの以外に恐怖す
べきものは存在しないと巧みに表現しています。恐怖が恐怖をさらに増大させるものです。また故ケネディ大統領は次のように述べています。国家があなたに何をなすかではなく、あなたが国家に何をなしているかが問題だ。私であればこう述べるところです。神があなたに何をなすかではなく、あなたが神に何をなすかが問題である。また神とはすなわち人間の意識であり、次のように言い換えることができます。意識がマインドに何をなすかではなく、マインドが意識に何をなしているかが問題であるということで、まあ、自分のマインド、宇宙の意識から授けられたこの優秀なマインドをもっとこう理解して自分自身を極めるために、まあ、学びましょうということですね。今こそ意識という永遠の本堂の中央に落ち着く時が来たのです。この本堂の上であらゆる創造物は皆創造主から授けられた英知を表現している、していることに気づくでしょう。意識とは綱一粒の生命でもあるのです。意識はフォームとは独立して存在し、万物に生命を与えています。意識は声なき声、我々が認証と呼ぶ言葉で語りかけますが、それはどんな音響よりはるかに大きな力で働きかけます。そして我々は皆こうした意識が最高に表現されたものです。意識がなければマインドは存在しないと思われるからです。まあ、別の言い方では、目に見えない、耳に聞こえない、この働きが宇宙の意識だということも言っております。意識がマインドとは、独立して存在しています。一方マインドは意識がなければ存在できません。この人間の2つの状態を考える際に、一人が他方に依存した状態で富に住む二人の人間に例えることができます。一人は心、一人は意識です。意識の部分は宇宙的、心は、世俗的、習慣的です。ということです。創造主である意識を理解し、一体化するまでに、世俗的な心は宇宙的な部分である、意識と融合するように学ぶ必要があります。まあ、宇宙の意識という宇宙の法則というものを少しずつ理解しましょう。その行為が過去の瞬間経験に基づく瞬間的なもので、単に心の要求である自己中心的なものか、あるいは達成するために努力する必要のある宇宙的な性質のものか観察するのです。意識そのものは善悪の区別をしませんが、意識の指令は常に我々が善と呼んでいるものに向けられているのです。ということで、まあ、分かりやすく言えば、太陽の光は善人にも悪人にも平等に分け隔てなく、太陽の光は届いているということですね。第1課を学んだ方々から報告が届いていますが、真に熱心な人は素晴らしい成果を上げています。これは驚くに当たりません。今まで発生した物事は全て意識の中に記録されて、マインドの注意力の増加に伴い、意識から情報を引き出すことができるのです。 以上がブラザーズにより本講座が勧約された理由であり、従って今まで伝えられたいかなる講座とも異なります。この勧約された講座の中に、研究者が応用しなければならない主要な部分が伝えられています。創造主の法則は極めてシンプルです。そうでなければ、イエスが大人子のようであれというはずがありません。子供は疑いを持たず、物事をまっすぐ見ようとします。今まで人間はマインドを用いた困難な方法で全ての物事を行ってきました。そして神秘になど何もないところに神秘を重ねてきたのです。それどころか不可能な物事は一つもありません。ということで、まあ、人間の体というのは全知全能宇宙をそのまま機能、働き、すべてのものをそのまま縮小したものであり、地球人としてはそういう教えを科学の分野では全く教わってはいませんが、一番最初にお話ししましたように、スペースブラザーズはそのことを宇宙の仕組みからすべてを熟知しております。それを、まあ、進歩を望む我々のためにこのように公開しております。それで、おのおの個人の方が単に知識を知りたいということではなく、こういう生命の科学の講座に従ったものを一つずつ学んでいくのであれば、必ず自分の進歩が必ず出てきます。これはもう確信します。ね、私はやってみてください。一つ汗を流すと、それはとても快感です。心より汗であることが分かります。なんていうか、本当に幸せな感じという感じになります。これは嘘ではありません。教えでも何でもなく、あくまでも科学です。ということで、まあ、これは、二課ですけれども、今までで何かこうご質問なり、何か全然別のことでもいいですけど、あったら、どうぞ。はい、どうぞ。
一応前回の最近の内容を興味持って読ませてもらったりなんです
けど、はい、はい、
はい、ね、はい、3秒間で転生という、
はい、
出てきまして、
はい、
霊界がないと、
はい、
まあちょっといろいろ霊界があるとかないとかって、
はい、
その3秒間っていうのがね、
はい、
まあ、ちょっと気になって、どんなものかと。
一つはですね、まあ、ちょっと話が時間とそのスピードにして、光が1秒間に30万キロメートル、電波が1秒間に30万キロ、1秒間地球7万半、太陽から地球までが8秒でしたと9秒でしたというのは、アダムスキーの書物にも述べてありますけれども、これはもっと早いものが存在する、その副産物だと。ですから、この宇宙の中で、今、地球の科学で計測できたのがそのスピードまでなんです。で、学者の中では現実にもっと早いという認識を持っていたり、科学実験の話はいくつも聞きますが、それがどういうものであるか、どういう作用であるかというものは述べておりません。しかし、まあ、途中からいらっしゃったん で、スペースブラザーズは宇宙空間を全部直に自分で理解して探査してます。で、宇宙の働きを全て熟知してます。で、人間の仕組みまで熟知してます。それと、我々が生命の連続で何回も生まれ変わっているというのは、宇宙の法則の誰にも全てに与えられた、公平な事実としてそれも述べています。ですから我々はそれを信ずるということで、で、今の数秒間ということは、テレパシーのスピードも、これも数秒間ですから、ですから宇宙のどのぐらいの、我々の地球の科学でいうどのぐらいの距離をどこまで言うのか分かりませんけれども、そういうものがあるということに対して、私は何の疑いも持っておりませんし、地球で測っている光とか、そういう1秒間で30万キロがある、 もっと早いものがあることの副産物だと。これはアダムスピーも言ってますから、はい、もっともっとあの働きそのものもいろんな宇宙に対して人間に対して重要な働きのものがもっともっとたくさんあると思います。これは我々もあの地球の科学ということではなくて、私たち自身が生命の連続を重ねていくと自然にもう知識としてまた理解、まあ、教えられることだろうと思ってますし、もう宇宙の科学としてここは私はもう信じております。はい、よろしいでしょうか。何か他にはございますか。じゃあ、まあ、あのまた何かあればいつでもあのどんな話でも結構です。まあ、ここは一つ、現実として、今日は、最初に素晴らしい防戦のあれを見せていただきましたが、あれも、ステップブラザーズが意図的にあのフレームの中に入っていたと、そう考えたくなりますね。私はもうそう思います。はい、というふうにあのそういうのに事実ですので、私たちもあの動機が純真であれば、もう知識がなくても、要するに行いのあれではなくて物事の考え方と動機が純真であれば、それは必ずいい結果の方へ導かれます、ということもあの、まあ、出てきますけれども、あの付け加えておきます。じゃ あ, あの生命の科学の講座はひとまずこれで終わりたいと思います。また何かありましたらどうぞ質問してください。どうもありがとうございました。